VZCG-536T 日本の伝統音楽シリーズ歌舞伎名セリフ集白沢言って聞かせやしょう。1弁天娘目尾の白波浜松屋8分47秒日本大門六代目坂東彦三郎弁天小僧六代目尾上菊五郎南郷力丸四代目市川梅蔵三代目市川左團次2弁天娘目尾の白波稲瀬川勢ぞろい9分27秒忠信利平松本豊二代目尾上松緑赤星十三郎坂東竹三郎四代目尾上菊次郎3浮世柄肥沃の稲妻鈴ヶ森12分7秒万髄院長兵衛七代目松本幸四郎白井権八15代目市村宇左衛門4三人吉佐車の初会大川端出会い5分59秒お嬢吉佐四代目沢村源之助お坊吉佐市川小太夫お嬢吉佐沢村源十郎お登勢中村辰之丞5梅雨こそで昔八条永代橋橋爪9分28秒神結新座神結新座六代目尾上菊五郎手代中七四代目市川梅蔵三代目市川左團次八田五郎源七六代目坂東彦三郎6夜は情け浮き名の横串源氏棚5分37秒与三郎15代目市村宇左衛門高森康6代目大谷智右衛門音美12代目片岡仁左衛門7雲に孫を上野の初花松江亭玄関先12分31秒高知山高知山宗春初代中村吉右衛門北村大善中村吉之丞高木正左衛門市川久蔵8代目市川團蔵渡辺一馬中村辰之丞解説亀岡紀子1弁天娘目尾の白波浜松屋川竹木阿弥作白沢言って聞かせやしょう。歌舞伎は見たことがなくてもこの名セリフきっとどこかで一度は聞いたことがあるはず。正体を見破られた女装の盗賊弁天小僧菊之助が居直って大あぐらをかき肩肌を脱いで桜の入れ墨を見せながら胸のすくような短歌を切る。江戸歌舞伎の大問屋と称された歌舞伎作者川竹黙阿弥の代表作弁天娘目尾の白波は5人の盗賊日本大門弁天小僧菊之助忠信利平赤星十三郎南郷力丸が活躍することから通称白波五人男とも言われる人気演目。白波とは泥棒のこと。しかしこの泥棒たちなんともおしゃれでかっこいいのだ。初演は文久2年1862江戸一村座正式下題を青戸蔵氏花の錦絵という。この時弁天小僧を演じたのは幕末から明治にかけて活躍した名優五代目尾上菊五郎。そもそもは三代目歌川豊国が描いた錦絵五人男から発想された芝居。現在では弁天小僧が活躍する浜松屋と五人の盗賊が勢ぞろいする稲瀬川勢ぞろいの二幕だけを続けて上演することが多いが、女装した美少年の盗賊という幕末独特の盗作美に黙阿弥の特徴ともいえる 七五調のセリフの名調子がたっぷり味わえる、いかにも歌舞伎の美に満ちた芝居である。浜松屋は鎌倉雪の下の呉服屋浜松屋が舞台。振袖姿の美しい武家の娘とお供の若党が現れる。婚礼の準備という娘は番頭にあれこれ呉服を持ってこさせるが、娘は万引きと見せかけてゆすりを働く。まんまと成功したかに見えた時、玉島一党と名乗る黒ずきんの武士に正体を見破られ、冒頭のシーンとなるのだ。実は娘は弁天小僧菊之助、若党は盗賊仲間の南郷力丸、一党も盗賊の親分格の日本大門で、これすべて狂言。この夜、大門の手引きで五人は浜松屋に押し込むのだった。知らざあ言って聞かせやしょうで、それまで初々しい娘に化けていた弁天小僧ががらりと態度を豹変させる。凄みの効いた声、歌い上げるような名調子で朗々と七五調の名セリフを聞かせるのだ。浜の政子と五右衛門が歌に残した盗っ人の種は尽きねえ七里ヶ浜。続いて若党に化けていた南郷力丸も、その相づりの尻押しは富士見の間から向こうに見る大磯小磯小田原かけと同じように素性を表す。何と言っても弁天小僧の魅力に尽きるこの場。初演の時、五代目菊五郎は19歳の若さ。その後、六代目菊五郎の当たり役となり、現在の七代目菊五郎、そしてその息子の菊之助へと継承されている。さて、場面は変わって、稲瀬川勢ぞろい。浜松屋の後、悪事を重ねた日本大門や弁天小僧ら五人に追っ手が迫る。花道から柄違いの紫の着付けに白波と書かれた傘を手にした五人が次々に登場。桜満開の稲瀬川の土手に勢ぞろいし、朗々たる名調子で名乗りを上げてゆく。これを連ねという。まずは日本大門。問われて名乗るもおこがましいが、と前置きし、盗みはするが非道はせず、中略。六十余州に隠れのねえ、賊との長本日本大門。続いて弁天小僧菊之助。さてその次は、江ノ島の岩本院の稚児上がり、普段着慣れし振袖から、曲げも島田に由比ヶ浜。三人目は忠信利平。続いて後に比企氏は、月の武蔵の江戸育ち、ガキの時から手癖が悪く、抜け目入からぐれ出して。四人目は赤星十三郎。またその次に連なるは、以前は武家の中五将、古紙のために切り取りも、二武器刃の腰越えや。そして、さてどんじりに比企氏は、と南郷力丸。悪事千里というからは、どうでしまいは木の空と、覚悟は兼ねて死に立つさは。この場は歌舞伎の様式美の最たるところ。見て楽しく、聞いてうっとりする場面だ。弁天小僧の六代目尾上菊五郎は、六代目だけで通じる20世紀の名優。当代菊五郎の父方の祖父であり、中村勘九郎の母方の祖父でもある。その演技は後世の俳優に大きな影響を与えた。初演で弁天小僧を演じた名優五代目菊五郎の初めての子として、明治18年に生まれ、36年牛之助から六代目菊五郎を襲名。以降、上結新座、恵みの喧嘩のような世話物から、寺子屋の松尾丸のような時代物、鏡獅子、京雅の子娘道成寺のような舞踊と、どのジャンルでも傑作を残し、初代中村吉右衛門とともに菊吉と並び称され、一時代を確立。昭和24年に亡くなった。なお、この時の忠信利平はまだ松本豊当時の二代目尾上松緑。 後に昭和を代表する立役として活躍するが、ここではまだ20歳頃の声を楽しみたい。南郷力丸の市川梅蔵は、後の三代目市川左團次、芸術院会員人間国宝にまで上り詰めた俳優で、みずみずしい舞台姿は晩年まで衰えず、菊五郎劇団の精神的支柱でもあった。日本大門の六代目坂東彦三郎は、六代目菊五郎の弟。風格に優れ、歌舞伎の古実に詳しく、兄の一座で活躍。平成13年に亡くなった17代目市村右左衛門の父親であった。赤星十三郎の坂東竹三郎は、後の四代目尾上菊次郎。一座の若尾山として活躍したが、後に関西歌舞伎に移った。また、浜松屋の浜松屋神戸への尾上菊三郎は、菊五郎の一座のお師匠番であった。3. 浮世柄肥沃の稲妻、鈴ヶ森、鶴屋南北作。目の覚めるような美少年、白井権八と、侠客の英雄、万髄院長兵衛が初めて出会ったのは、江戸は東海道の品川近く、鈴ヶ森であった。鈴ヶ森は後の世まで語り継がれる二人のヒーローのドラマチックな出会いを、幕末の歌舞伎作者、鶴屋南北が描いた作品だ。正式下題は、浮世柄肥沃の稲妻。文政6年3月、江戸市村座で、五代目岩井半四郎の権八、七代目市川團十郎の長兵衛で初演された。実際、権八と長兵衛は同じ時代の人間ではない。しかし、そこはフィクション。美しい殺人者の少年と、江戸の男の中の男が、もしも出会っていたら、という歌舞伎ならではの夢の共演の物語なのである。鈴ヶ森は当時千住小塚っ原と並んで江戸の二大刑場だった。この芝居でも正面に処刑された人々のために建てられた南明法蓮華経の巨大な石塔が不気味に闇の中に浮かび上がっている。目を凝らしているとそこここにうごめいて酒を飲んでいる男たちの姿が目に入る。大勢の雲助たちがここを通る人間から金を踏んだくろうとしているのだ。そこへカゴに乗ってやってきたのが前髪の美少年白井権八。群がる雲助たちをバッサバッサと切り捨て追い散らす。この立ち回り凄みがあって素晴らしい。なんといっても白石の美少年が薄汚れた男たちをひらりひらりと美しい手さばきで切り捨てていくのだから。そしてまた、この盾には面白い方がいくつも見られて興味深い。例えば、権八に顔を切られた雲助の顔の前半分がそがれたように前に垂れる半面切り。足を切り取られた雲助が、後見の差したす作り物の足を自分で拾う足切り。雲助が傘で小魚をすくう真似をする傘のジャブジャブなどユニークな方がいっぱいだ。そこへちょうど着合わせたのが万髄院長兵衛。籠に乗ったままじっと腕組みをし立ち回りを見つめていた長兵衛は籠の垂れを開け権八に声をかける。お若えの待たせやし、貫禄たっぷりの第一声である。権八が自分の名を陰州の三にして当時浪人白井権八と申す者と名乗った後、長兵衛も江戸で噂の花川戸、万髄院の長兵衛という、いやもうケチな野郎でございます、と名乗る。と権八、すりゃあ底本が、中国筋まで噂の高い、あの万髄、というのを、いや、その中国筋まで響き渡った長兵衛だと思いなさると当てが違う。大違いだ、大違いだ。その中国まで成り渡ったというのは、私の先祖にあたる花の高い、これが正真正銘の万髄院長兵衛だ。その後を引き受けちゃいるものの、わしゃほんのかかし当然、うどの大木。と長兵衛は謙遜する。実はこのセリフの中の、 私の先祖にあたる花の高い」とは、江戸時代長兵衛を当たり役にした先祖の五代目幸四郎のことを指しているのであろう。いかにも歌舞伎らしい面白いセリフである。やがてゴンパチの腕と度胸を見込んだ長兵衛は後ろ盾になることを約束し、江戸での再会を告げて別れるのだった。このあと展開されるゴンパチと遊女小紫の悲恋は今も人気芝居として上演されている。一方、万全院長兵衛は旗本白塚組の頭領水野十郎左衛門と対立し、湯殿で殺された。この話は川竹黙阿弥の湯殿の長兵衛をはじめ、映画や商業演劇の題材にもなっている。ゴンパチは若い花形役者が演じることが多い。対して長兵衛は座頭役者が演じる。自分の花のようなゴンパチの美しさと、どっしりとした貫禄のある長兵衛の男らしさ、その対比が魅力的な一幕である。長兵衛の七代目松本幸四郎は明治から昭和にかけて活躍した代表的な立役の人気俳優。明治3年生まれ、当時歌舞伎界の大建物だった九代目市川團十郎に弟子入り、立派な役者顔、力強い動きと貫禄のある演技で、特に時代物や荒物に優れ、勧進帳の弁慶は生涯に1600回以上も演じる屈指の当たり役となった。3人の息子がそれぞれ11代目市川團十郎、松本白鸚、2代目尾上松緑と時代を代表する立役になり、その息子孫たちもそれぞれ市川團十郎、市川新之助、松本幸四郎、市川染五郎、初代尾上辰之助、三代目尾上松緑、尾上松緑と全員が現在の歌舞伎界を担う俳優となっている。ゴンパチの15代目市村右左衛門は天下の2枚目花の橘屋、ほっそりした死体に華やかな美貌、明るく爽やかで江戸っ子の粋を体現し絶大な人気を誇った。本庁二重志向の武田勝頼、助六の花川戸助六、雪の夕べ入谷のあぜ道の片岡直次郎、勧進帳の富樫など、時代物世話物何でもよく、最晩年の70代近くになっても前髪の美少年が似合う稀有な役者であった。そんな幸四郎と右左衛門の鈴ヶ森、このセリフのやり取りからも舞台の素晴らしさが目に見えるようだ。4、三人吉さ車の初会、大川端出会い、川竹黙阿弥作。七五調といえば黙阿弥、そう言われるほど黙阿弥が書いた七五調の名セリフは今でも馴染みが深い。日本は古来から和歌や俳句など七五調が基本、それが歌舞伎の中でも美しく花開いたのだろう。黙阿弥の名セリフの中でも最もよく知られているのが、三人吉さ車の初会でお嬢吉さが語る、月もおぼろに白魚のかがりもかすむ春の空だろう。この CD でも四代目沢村源之助の歌い上げるような名調子をたっぷり楽しむことができる。初演は安政7年江戸市村座。この年は後進鹿野江猿の年にあたり、後進の宵に懐妊した子供は頭壁があるという当時の俗説にちなんで書かれた。女装のお嬢吉さ、お嬢吉さと性的な関係を匂わせるお坊吉さ、二人の兄貴分のお嬢吉さ、三人の盗賊の悲劇的な運命に因果話を絡ませ、名刀後進丸をめぐるドラマが紡がれてゆく。主演の配役はお嬢吉さが黙阿弥と組んで多くの傑作を送り出した四代目市川小団次、お坊吉さに九代目市川團十郎、お嬢吉さに八代目岩井半四郎であった。将軍から光進丸を預かっていた安森源氏兵衛は何者かに刀を盗まれ、その責任を取って切腹、 お家は断絶した。その長男がお坊吉佐と名乗って盗っ人となった。節分の夜、隅田川の川べり、与鷹のお登勢は道具や木屋文蔵の手代十三郎が落とした金百両を届けようとする途中、大川端で美しい女装の盗賊お嬢吉佐に襲われ、百両を奪われる。そこへやってきた浪人風のお坊吉佐はお嬢に百両を渡せと詰め寄る。二人が争っているところにやってきたのがお嬢吉佐。吉祥院の処刑上がりの和尚もやはり盗賊。和尚は二人を仲裁し、お嬢とお坊と和尚は互いの血をすり合って義兄弟のちぎりを結ぶのだった。以上が三人吉佐車の初会の大川端庚申塚の場。三人の吉佐の出会い、これから起こる悲劇の発端が描かれている。しかしここは歌舞伎独特の洗い上げられた絵画的な様式美と、木阿弥の真骨頂ともいえる耳障りのいい名調子に目も耳も委ねてみたい。八百屋お七を思わせる振袖姿のお嬢吉佐は、お登勢から百両を盗み取った後、振り払ったお登勢が川に落ちたのを見て、やれかわいそうなことをしたと言いながらも百両の包みを出して、思いがけねえこの百両と独り落ちる。そして空にかかるおぼろ月を見ながら、あの名セリフを口にするのだ。月もおぼろに白魚の、かがりもかすむ春の空、冷てえ風もえいざめに、心持ちよくうかうかと、浮かれカラスのただ一羽、ねぐらえけえる川端で、竿の雫が濡れてであわ、思いがけなく手にいる百両。ここで、お役払いましょうという役落としの声が聞こえてくる。七五調のセリフには当時役落としの意味合いもあった。本に今夜は節分か、西の海より川の中、落ちた夜鷹は役落とし、豆だくさんに一文の銭と違って金包み、こいつは春から縁起がいいわい。こいつは春からは、今でもラッキーなことがあると使われるフレーズだから、よくご存知の方も多いだろう。続いてお坊吉佐も、小ゆすり語りぶったくり、推しの聞かねえ悪党も、一年増しに功を積み、お坊吉佐と肩書きの武家お構いのごろつきだ、と名乗りを上げる。ドラマはこの後、お坊が知らずに和尚の父親を殺し、お嬢も百両を奪ったお登勢が和尚の妹であることを知るというふうに因果の糸が絡み合い、結局三人は雪の降りしきる中差し違えて死ぬという悲劇的な結末を迎える。陰惨なドラマが江戸末期の大敗したムードと相まって、歌舞伎独特の盗作した美の世界を描き上げるのだ。お嬢吉佐を演じた四代目沢村源之助は、明治から戦前にかけて活躍した伝説の女方。浅草丹波に住んでいたので、丹波の太夫と呼ばれていた。昔は女方を太夫と呼んでいたのだが、そういう江戸の女方の雰囲気を濃厚に持っていた魅力的な役者であった。粋で伝法な風情に独特のしゃがれ声、切られ音見、女男七、マムシのお市など、悪魔者を演じたら右に出る者はいなかったという。若い頃は九代目市川團十郎や五代目尾上菊五郎らの相手役を務めたこともあったが、晩年は小芝居に出るようになった。脱走で手足を失いながらも舞台に出続けた幕末から明治初期の女方、三代目沢村田之助を彷彿とさせると言われている。お嬢吉佐の沢村源十郎は源之助門下の立ち役。腕があり、晩年は大阪で活躍した。お坊吉佐の市川小太夫は、現市川猿之助の祖父、市川猿翁の末弟。関東大震災の後、関西に移り、大衆劇の新興座を組織。当時の中村扇雀、二代目鴈治郎、一座と合同で、 関西各地や名古屋の劇場に出演したり、映画にも主演した。晩年の昭和45年に歌舞伎界に復帰したが、51年に亡くなっている。お登勢の中村辰之丞は初代中村吉右衛門門下。5、梅雨こそで昔八条、永代橋橋爪、神結新座。川竹木阿弥作。弁天娘目尾の白波、三人吉さ車の初会と同じく川竹木阿弥の代表作の一つ。正式下題は梅雨こそで昔八条だが、通称主人公の名を取って神結新座。初演は明治6年、東京の中村座。この芝居には、江戸風情や情緒、初物の鰹売りの掛け声に代表される初夏の季節感、市井の人情が色濃く描かれている。江戸の雰囲気が忍ばれる人気作である。主人公の新座は憎らしい小悪党。ところが、この新座が実に魅力的で、これは初演の五代目尾上菊五郎から、この CD でその声を忍ぶことができる名優六代目尾上菊五郎に受け継がれ、さらに17代目中村勘三郎、二代目尾上松緑へとその芸は継承されていった。現在は人気役者尾上菊五郎や中村勘九郎が当たり役にしている。歌舞伎は威厳と凄みのある公家役、堂々とした謀反人の実悪、色気と陰りを兼ね備えた色悪、ちょっと滑稽な歯がたきなど魅力的な悪人の宝庫だが、この新座も江戸っ子の切符と小気味よさがその身に備わったとびっきり魅力的な悪党である。舞台は江戸京橋新材木町。材木問屋の白木屋の一人娘おくまは手代の中七と恋仲。しかし夫の死後借金で苦しんでいる御家のおつねは、奥間に外から婿を迎え、その持参金で家を建て直そうとしていた。そんな事情を立ち聞きしていたのが回り神結の新座。回り神結とは、得意先に出向いて客の髪を結ったり酒焼きやひげを剃る出張理髪業のような仕事である。その新座が中七に自分の家にかくまってやるから奥間を連れて逃げるようそそのかす。しかしそれはかねてから惚れている奥間を自分のものにするための新座の策略だった。その夜中七に連れ出された奥間は、新座のもとにいる下剃りの勝役子に案内されて、先に一人で新座の家に送られる。その後に続く中七と新座というところで、眼目の永代橋の場面が展開する。雨が降っている。中七と新座は一つの傘で永代橋のたもとに差し掛かる。突然新座の態度が豹変した。鼻緒の切れた中七を放って傘を独り占めにし、一人で先に行こうとする。そんな新座を必死で止める中七。ついに新座は、ええやかましい、何を言ってやがるんで、中略、あの奥間は俺が色だから俺が連れて逃げてやったんだ、てめえに用があるものか、と悪の本性を表すのだ。傘で散々に中七を打ち据え、これよく聞けよ、と有名な傘尽くしのセリフを肉々しげに語る。ここは新座の聞かせどころである。これよく聞けよ、普段は帳場を回りの神結、いわば得意のことだから、うぬがような間抜け野郎にも、やれ中七さんだとか番頭さんとか上手を使って出入りするも、一銭食と昔から下がった家業の世渡りに、ニコニコ笑った大黒の口をつぼめたからかさも、並んで刺してきたからは、あいあい傘の五分と五分。騙されて絶望し、身投げしようとした中七を助けたのは、乗り物町の親分、八田五郎源七であった。その後の展開が面白い。新座は奥間を自分のものにしてしまい、話をつけに来た源七を散々にやり込めてしまう。しかし、一枚上手の家主の長兵衛には反対にやり込められる。 せっかく三部という大金を出して買った初月王の半身と大金を持っていかれてしまうのだ。この展開と人間関係が何とも痛快である。結局新座は殺されてしまう。悪党だが愛嬌があってどこか憎めない。新座はそんな男である。新座役の六代目尾上菊五郎は明治から昭和にかけての歌舞伎界を代表する名優、近代歌舞伎の立役者とも言うべき歴史に残る俳優で、昭和24年7月10日、亡くなったその日に文化勲章が贈られた。この芝居の中で新座が中七の髪をきれいに整えて撫でつける場面があるのだが、当時の髪結いの仕事ぶりの一部始終が舞台でリアルに再現されて興味深い。新座役者の鮮やかな手つきに客席からほーっと感嘆の声が漏れる場面だ。手代中七は市川梅蔵当時の三代目市川左團次。若い時はみずみずしい美しさで三代目中村時蔵と二枚目や若尾山で競い合ったが、晩年は立ち役から女形、二枚目から老け役まで芸域は幅広く活躍。昭和24年の菊五郎劇団結成と同時に理事に就任した。現七の六代目坂東彦三郎は六代目菊五郎の弟。立派な体で風格があり、助六のひげの一休などを得意とした。6、世は情け浮き名の横串源氏棚瀬川女工作。昭和の名歌手春日八郎のヒット曲おとみさんでも馴染みが深い人気演目。与三郎とおとみの出会いから再会まで数奇な運命が描かれた世は情け浮き名の横串は、嘉永6年江戸中村座で初演された。作者は瀬川女工。初演で与三郎を演じたのは当時人気絶頂の美男役者だった八代目市川團十郎。この翌年大阪で謎の自殺を遂げた。その後多くの人気俳優が演じたが、この音源に残っている正規の二枚目十五代目市村右左衛門が屈指の当たり役とした。現在では片岡二左衛門市川團十郎らが演じているように、やはりこの役は相手役のおとみとともに美貌の役者で演じるものであろう。さて物語はある春の日、木更津の海岸に散歩に来た若旦那の与三郎とおとみが出会う場面から始まる。通称みそめ。与三郎は駒物屋の若旦那だが、宝刀の挙句木更津の藍玉屋に預けられている身。一方おとみは切符の良さで知られる元深川芸者。今は土地の親分赤間源左衛門の妾だ。そんな二人が出会って一目惚れしてしまった。花道を行くおとみが与三郎を振り返って見惚れていると下女に声をかけられ、いい景色だねとごまかす。一方与三郎もおとみを見送りながら羽織が自然にずり落ちる。この二人の風情がたまらなくいい。しかし次の赤間別荘で合い引きの現場を見つけられ、与三郎は全身に刀傷を受け、おとみは海に身を投げるのだ。二人は命だけは助かっていた。三年後与三郎は仲間の小森康をともに偶然おとみの家にゆすりのためにやってくるのである。ここからが眼目の源氏棚。赤いぬか袋をくわえた湯上がり姿のおとみが家に帰ってくる。与三郎は手ぬぐいで頬かむり、顔につけられた刀傷を隠している。変わり果てた姿である。一方コウモリヤスはいかにも安手の小悪党といった雰囲気だ。そのコウモリヤスがおとみに金の無心をし、ようやく一部の金をせしめることに成功する。ところが与三郎は、なんだ一部か軽してしまえ、中略百両百貫もらっても帰られねえ場所もあら、ここのうちの洗いざらい釜の下の灰までも俺のものだと凄むのだ。死んだとばかり思っていたおとみが生きていて、しかも旦那がいる結構な身分、 対して自分は半死半生の目に合わされ、ゆすりたかりに身を落としているのである。ご神祖さんへ、おかみさんへ、おとみさんへ、いやさおとみ、久しぶりだな、と自分の正体を表す与三郎。そういうお前は、おとみ、与三郎だ。お主は俺を見忘れたか。本かむりの手ぬぐいを取って首にかけ、着物の裾をまくって両足を組み、両手を前に出して指を絡ませて極まる与三郎。驚く乙女は体を後ろに引いて極まる。二人の姿が実に美しい。しがねえ恋の情けがあだ。命の綱の切れたのを、どう取り留めてか木更津から、巡る月日も三年越し。与三郎の有名なセリフである。結局、乙女の世話をしている旦那の太左衛門というのが、実は乙女の兄ということがわかり、誤解は解けて、という結末。実際の原作はまだ続きがあるのだが、現在上演される場合は、ほとんど見初めと源氏棚、たまに間に赤間別荘を入れる形が一般的だ。与三郎は源氏棚で、アウトローの凄みを見せても、どこかに若旦那の育ちの良さと甘さが見え隠れする。実は与三郎にはモデルがあると言われている。江戸時代に実在した長唄の四世、吉村伊三郎という人物。木更津で土地の顔役の妾と恋仲になったことから二人は切られ、という事実が講談や人情話となり歌舞伎化された。与三郎を最高の当たり役の一つとした十五代目市村右左衛門は、美男役者の代表格。明治七年生まれ、昭和二十年に亡くなるまで、恵まれた容姿と実力で一世を風靡した。明朗なセリフ回し、鼻がすっと高く細面ですっきりとした風貌、江戸っ子の粋を体現した二枚目役者であった。フランス人の父と日本人の母との間に生まれたハーフという説もある。乙女の十二代目片岡仁左衛門は、十代目仁左衛門の養子で東京生まれ。美貌で品があり、六代目尾上梅子を没後、十五代目波左衛門の相手役として活躍した。三男が今の片岡露円である。コウモリヤスの六代目大谷智右衛門は、五代目中村歌右衛門の門弟となり、後に大名代となった。寺子屋の松王丸、直侍の城下など、主役から脇役まで誠実な芸風で重宝された。7. 雲に孫を上野の初花。松江邸玄関先、高知山、川竹木阿弥作。歌舞伎には魅力的な悪役が登場して、舞台に悪の花を咲かせる。中でも痛快さで観客の留飲を下がらせるのが、高知山のヒーロー、高知山宗春だろう。城中で大名らの世話をするお好き屋坊主の高知山は、上野寛永寺のお使い僧、北谷道会に化けて大名屋敷に乗り込み、散々大名を懲らしめた後、胸のすくような短歌を切って悠々と屋敷を引き上げる。その場面で語られるのが、悪に強きは善にもと、という名セリフだ。権力を持つお上に対して、小気味よく立てつく高知山の活躍に、当時の庶民は喝采を送ったに違いない。今もよく上演される人気演目である。初演は明治14年、東京新富座。川竹黙阿弥晩年の作で、江戸の情緒が漂う気世話者。世話講談の名人で、白波物を得意とすることから、泥棒白猿の異名を取った松林白猿の天保六花仙を題材にしているが、実際に高知山宗春のモデルになったとされる人物もいたと言われている。正式下題は、雲に孫を上野の初花。高知山が活躍する物語と、高知山一味の弟分で御家人崩れの直次郎と恋仲の道とせの物語が交錯する形で展開。初演時に高知山を演じたのは、名優九代目市川團十郎。 断菊と並び称された五代目尾上菊五郎が直次郎に、八代目岩井半四郎が浪路と道とせに扮するという豪華な配役だった。上州屋の娘浪路が松江出雲守の屋敷に奉公に上がったまま幽閉された。目掛けにしたいという殿の意に従わなかったためだという。お好き屋坊主の河内山宗春はその事情を聞き、百両という手付金を受け取って浪路を助け出すことを引き受ける。火の衣姿でまんまと北谷道会になりすました河内山は、澄ました風情で屋敷に乗り込んでくる。病気だと言って遅れて出てきた殿に、意外なご血色と嫌味を言い放ち、殿を散々懲らしめた挙句浪路を取り戻し、山吹のお茶を一服と金までせしめることに成功する。帰る間際玄関先で家老の北村大膳らに、偽物よなと正体を見破られるが、河内山はびくともしない。開き直って啖呵を切るのだ。それがこの名セリフ。悪に強きは善にもと、世の例えにも言う通り、親の嘆きが不憫さに、娘の命を助けようと、腹に匠の魂胆を、練り塀工事に隠れのねえ、お好き屋坊主の宗春が、頭の丸いを幸いに、衣で滋賀を忍ぶが丘。重略。二つに一つの返事を聞かにゃ、ただこのままじゃ、おい、おら、帰らねえよ。大膳があざ笑って、惹かれ者の小歌とやら、というのを、河内山はご直参だぜ。国主であろうが大名風情に再起を受ける覚えはねえ、と、ふてぶてしく言い放つ。最後にはついに、バカめ、と一喝して、むむはははは、と、豪胆な笑いとともに、さっそうと屋敷を引き上げるのだ。本来悪党のはずの河内山。しかし大胆不敵で貫禄十分、義教心もあり、しかも火の衣に高穂のほくろが不思議な色気と愛嬌を醸し出して、なんともスケールの大きい魅力的な人物に造形されているのである。黙阿弥のセリフは格調高く、しかも流れるようなリズム感があって心地よい。まさに黙阿弥の真骨頂。初代中村吉右衛門はセリフのいい役者であった。その朗々とした功績と名調子をたっぷり堪能したい。さて、六代目尾上菊五郎とともに、菊吉と称された二十世紀を代表する名優、初代中村吉右衛門は、三代目中村歌六の長男として、明治19年に生まれた。子役の頃から技芸に優れ、子供芝居の座頭として活躍。成長してからは義太夫狂言など、特に時代物に目覚ましい活躍をした。熊谷陣や森綱陣やをはじめ、代表作は数多い。世話物でも、この河内山をはじめ、崩壊坊や、かご鶴瓶、里の栄ざめの次郎左衛門など当たり役は数多い。菊五郎とは終生のライバルとして、若い頃は市村座を本拠地に演技の火花を散らし、歌舞伎の舞台を大きくそして活性化させた。昭和29年、菊五郎が亡くなった5年後、68歳でこの世を去った。中村勘九郎の父、17代目中村勘三郎は、年の離れた実の弟。現在活躍中の中村吉右衛門は2代目である。その吉右衛門は、河内山について、玄関先の笑いが一番難しいと自伝に残している。北村大膳を演じた初代中村吉之丞は、吉右衛門劇団の大番頭。脇役の第一人者で、組内の平山、崩壊坊の長九郎などを達者に演じ、吉右衛門の芝居になくてはならない存在だった。高木正左衛門の市川久蔵は、後の八代目市川團蔵、渋団と言われた名人七代目團蔵の子として生まれ、花形時代は切られ良さも演じる役者だったが、昭和41年の引退興行の後、四国巡礼の帰路の船から投身自殺した。 音瀬の中村辰之丞は初代吉右衛門門下、